今日のところは、まあ、のイエス様の一言のところです。この一言がとても大事な言葉であるので、復活したイエス様が、弟子たちに恐れて、鍵をかけていた。けれども、不思議なことに、その部屋に入っていた。まあ、鍵を、ある意味では、開けてですね、自由に入れる。鍵なんて関係ない。入ってこられた。そして言われたことは何か。かつして最初にこのように弟子たち、恐れてる弟子に言った言葉が、エイレーネ・ヒューミン。シャローン。という言葉なんですね、本来は。で、どうしてこのように、で、繰り返してですね、最初に言って、その後でもう一度21節でも言われ、そしてまたその下の段にありますが、26節、ヨーカの後、弟子たちはまた家の中により、トマスも一緒だ。ここでもやはりもう一度改革だ。繰り返しておるんですね。イエスが来て真ん中に立って、言われたことがこれだ。さっきもイエスが言って真ん中に立って、ただ中に立って言われたこと、これ3回も繰り返しておるわけです。こういうことの中にもですね、1回だけ行ったのと違って、同じすぐ近くの場所に3回も同じように繰り返しているということの中に、ヨハネが受けたこの啓示というものが、このシャロームという、今度はヘブライ語。非常な重要性を意味しているわけですね。表面だけ、その位置づけっていうことですね。最初に復活して出会って。鍵がかかってそこも入ってきて真ん中に立ってしかも言われたのがこのことだった。そのように、この、聖書における平和っていうのは、現代非常に問題になって戦争と平和っていう、武器を持って国同士が戦う、ロシア。それとまた違った意味で言われているわけですね。ここの弟子たちは復活して恐れている。自分たちも逮捕されるんでないだろう。そこで言われたんだから、戦争で武器を取らない日は、っていうふうなことを意味していないわけです。戦争で武器を取る、といったことが止まったら平和が来るというけど。だからといって、で、人間の心が良くなるか。日本は80年間、武器を持って他の国の人を殺したりすることは、憲法9条の手でなかった。けれども、人々の心が本当に良くなっているのかという根本問題ですね。真実やら、弱い人に対する心、愛。そういうことが、消えているのか。全国に毎日放映されているような大きなテレビ会社の首脳部が寄ってやったらみんな揃ってですね、女性の人権を全く無視して、いわば売り出すような形で、ひどいことをやってたという、初めて、そういうひどいことをやってるということを本当に、さすがに幹部がこれを知った上でやってたと、もう驚いてしまったわけですけども、そんな状態はですね、戦争がないからといってですね、喜んでいけないということをはっきり示しているんです。日本全体はそういうことに影響を受けてきたわけです。そういう人たちが作るんだからですね、面白かったらいいんだ。どんな品の悪いこと、悪いことでもですね、良くないことでも、汚らしいことでも、何でも喜んで、視聴率が上がったらいい。だからテレビの内容が急激に低下していったのは、まあ彼らの、でもあったわけですね。だから喜んで見るという側にも、それを選ぶ責任もあるわけですが、だから戦争がないだけで喜んではいけないわけですね。聖書はそういうことを全て見抜いて、表面的に武器を取らないからといって解決したんではない。だからその根本の根本をはっきり言ってやるということです。そこで言われたのはこのようにですね、勝つということ。そして、復活したイエスがまず言って強調して言われたのが、このヘブライ語のシャロームということは、 心は、そういう意味で心の中の問題、社会的な問題までいったんじゃないから、以前のやっぱり、どんな訳も平安と訳してたところですね。日本語、これも中国語なんですけども、平和と平安とは大きく違っているわけです。すぐにわかりますね。平和憲法とは言っても、平和憲法とは決して言わない。それも言わないですね。そこにこの意味の違いが、はっきりと鮮明に出てるわけです。平和っていうのは主として社会的なことに関して戦争がない状態。これは辞書を調べたらわかります。大きな辞書で。戦争がない状態、否定的な表現ですね。武器を取って殺してはそれはない。そしたらまあ平和だという。でも聖書はそういう表面的なことでなくて、心の中で人を憎んだだけでも人を殺しているんだ。というぐらい霊的に深く見るわけ。だから、表面的に武器を持って、あいつがやった暴力を取ったり、だから平和、これがないからといって平和はないわけですよね。心の中で人を憎んだら殺すっていうぐらいの。まるで基準が違う。そういうことで、元の言葉、まあ、この中国語の表現、平和、日本語にはこれに当たるのは足りないもんだから、中国語をそのまま借りて、平和、平安と言ってるわけ。みんな平ら。このことはこう、激しく起動しない。凸凹にならない。平らで和む。平らで安全という感じですね。元のヘブライ語ではシャーロームというのは、シャーレーム。シャーラムという動詞があります。両方とも、前から繰り返す犬というふうに書いてきたんですけど、繰り返しさないと、普通の平和と戦争がないというのは思い込みやすいから。初めて見る人のためにもと思って、繰り返し言ったり書いたりしてるんですが、シャーロームは、神殿が完成した。コンプリートで。そういう時に使ってる。だから、全うする、完成するという意味があるんですね、シャーロームには。完成された状態。それと単なる平ら、平らですね。平坦になって平らって。平らになって、ものがいろんなことがごたごた起こらないというとは違うわけです。戦争がないとかも否定的な表現ではないんですね。積極的に満たされた、完成した状態。そういう意味でですね、これは人間的な努力で本来作られるものではないからこそ、聖書の箇所で、聖霊の御として、愛、神様の愛、主にある喜び、それから平和、平安、ということが出てくるわけですね。聖霊の御として、でもそういう、まあ、聖書的には当たり前のことは、一般的には全く言われないですね。なんと、言う人があっても新聞にも載せない、雑誌も載せない、テレビでも全く載せない、さっき言った全く逆の、単にギラギラ笑うようなこと、スポーツとかなんとか、お金が莫大な金が動いて、万博。ああいうふうなことも、巨額の金が動く。で、大きな、娯楽や遊びや観光や、まあ、掛け事、その大センターにするということで、大阪のトップの人たちが考えたんですね。その宣伝として万博やったら、どう宣伝になるだろう。みんなお金です。そういうふうなことと全く違ったことは載せない。テレビ局でも、熱心にですね、重要な問題、福祉に関わる重要な問題を、現地に行って詳しく調べて、ドキュメンタリーを作って、毎日放送の、毎日テレビの記者、女性の記者。で、それをテレビに出してもらっておった。この局の人が、こういう内容の視聴率が上がらないから。せっかくあちこちいろんなところ行って撮影して、話も聞いて、いろんなところに行って、相当のエネルギーが変わってるけども、視聴率が取れないから、これできない。ゴールデンタイム。夕方の7時、8時は取れない。何でもかんでも下品なことをやれば、これ視聴率上がる。そういう方針で、やってるからですね。 そういうことで、テレビなんかを見てたら、ばっかり見てるとですね、そういうふうに、おのずから引っ張り込まれる。聖書の世界は、まずこのように、シャロームがあるように、願い。で、聖霊の実として、さっきの、あの、子供の賛美歌を見てもですね、子供の賛美歌だからといって、手よりが低いとか違うんですよね。聖書を元にしたら、どんなに分かりやすい表現であっても同じなわけです。さっきの不思議な風がピューッと吹いたら、二節。それが教会、エクレシア、集まりの始まりだ。聖なる霊が吹いてきて、それに感じた人が集まる。教会ってこれまた中国語なんですね。今度はエクレシア。英語では、チャーチ。ね、僕は同じ、キュリアコンドーム、キュリアコンをチャーチ、CHUI になってるわけです。しのぎですね。けども、フランス語では以前も言ったように、ギリシャ語のエクレシアをそのままフランス語が付けて、エグリンですね。フランス語ではチャーチではなくて、エグリン、エクレシアでそのまま、仲介集まりということ。で、それがこの集まりの、神様の集まりの始まりだ。聖なる霊がピューッといて、いろんな言葉の人、いろんな人たちから心が通うようになって、それがこの集まりの始まりで、ずっと今日まで2000年続いてきてるわけ。世界の平野もあの風と共に。聖なる風と共に。聖霊の実は平和。聖書の言葉に対応しているわけですね。子供の賛美歌はとっても意味深くあるんですよね。世の中のいろんな学生とか何とか先生が言うこと、そんなこと一切、まあ、知らないもんだから、そういう政治、政治、社会状態からもこうしたらこうであるだろう。こうして日本せないか、軍備を防御しないか、攻められせないか、そういう類のことばっかりです。ますますそうすれば世界は競争になって、武器、核兵器が増える一方になるわけです。その挙句の果てに、もしひどい人になったら、思い切って使ってしまえと。前に、マッカーサーでもですね、第二世界大戦の終わり頃に、フランスに協力大作戦を指揮した、非常に実績があったという、自信を持って日本もフィリピンの方からの、まあ、指導者付けの人物になったわけですけども、朝鮮半島の戦争が起こった時に、東京に乗って、ちょっと言ったらみんな従うんだ。ようね、自信持っていたところが、ずーっと押し寄せてこられてですね、ああいうふうになって、そして、まあ、危うくそういうことが、まあ、起こったんですけども、どういうことが起こったかというと、もう、国連軍、アメリカ軍主体のものが、飛距離のいかんぐらいになって、この必死の思いで、一が八かの大作戦やって、それも真ん中から、妙にこんなん、これ思い切ってやったら、それで勢いになったところで、その、そうした朝鮮戦のところに、どんどん中国が入ってくる。ということで、原爆を中国の資本としていっぱい落とせ。こういう命令をアメリカの大統領宛てに出してこれ。そのようにですね、原爆を一発やった答えは、これいくつもいくつも。あんまりにもひどいって言うんです。大統領が、まあ、悲鳴したわけですけども。そういう人が怒ったらですよ。核兵器がどんどん増えたら、非常に得意なトランプにしても、ああいう、プーチンにしても、非常に得意な人。ヒトラーみたいな得意な人が怒ったりすると、核兵器がいっぱい、これ本当にバーンってやってしまうと、十分どうせ負けて殺されたらやっつける。そのような人の大変なことになるわけです。だから、核兵器を本当にですね、守ることになるやいことは、まあ、さっき言って、無双してる。夢のようなことね。増やせば増やすほど危険なわけですね。ですから、こういうふうに、聖霊の実として、本当のシャーロームあるんだという、こういう子供賛美歌にも書いてあることが、ずっと真理は、本当の真理は書いてあるわけです。ね、軍事評論家の達人と、なんで、こんな人はわからないわけ。はい。 で、不思議な風がピュッと吹いてくると、心の中まで強められる。不思議は力を生み出す。人の言うことを聞いただけでは、決して本当の意味、一時的には励まされ、慰められるけれども、持続しない。その人自身が弱いものだからです。どんなにすがっていってもですね、すがっていっても、裏切られたり、その相手が弱ってしまったりしないのがイエス様ですね。イエス様だけは完全なシャロンというのを持っているから、しっかり私たちを持つほどに動かない。与えられる。そういう人がちょっとでも集まったら、それは当然武力で相手を殺そうとか思わないわ。はい。ということで、このシャロンが非常に大事だからこそ、人たちの手紙の最初の部分をちょっと見ていただいたらすぐにわかるのは、何を最初に、どの大方の手紙言ってるのかと。ローマ信徒っていう一番大事なパウロが啓示を受けた福音の中心を言ってる、ローマ信徒への手紙の最初の一章の初めの終わりのところに締めくくりとして言ってることがありますね。一章の七節です。ローマ信徒の一章7節。新共同訳では273ページ。この、ゴシックのタイトル、これも繰り返し言ったことですけども、便利な時もありますけども、かえって良くないことがよくしばしばあります。これは挨拶というタイトルです。大体挨拶、例えば卒業式や入学の挨拶は形式的な方、大方ですよね。聞かなくてどっちかな。そんな風に挨拶って言ったら大したことないんや。パッと読み過ごしてしまうということになりかねないわけ、この態度つける。これはパウロの非常に重要なこと、このぎょっと最初だから凝縮させてやるんですね。創世記で一番最初のところに大切なのをぎゅっと凝縮してる。はじめは本当に虚しい。何もない。そこに聖なる風が吹き、光あれといった光。一番大事なことを最初に書く。ヨハネ福音書でもそうです。ここでもそうなんです。復活ということ。で、自分もどういうものか。イエス・キリストのに選ばれて、呼び出されて、使わされたものになったんだと。みんな受け身ですね。しもべ使わるもの。選び出され。呼び出され。召されて呼ぶという。みんな神様の方がしてくださったんだ。そして最後に、神に愛され、呼び出されている。で、この言うと別個に置かれた聖なるって正義ですね。一つ一つ、この日本語と違うんだから、本来は。メスっていうか、なんか特別な、私は誰かを召しまして、こんなこと言わんでしょうが。だから今の言葉として不適なんですね、こういう。単に呼ぶという、英語だとコールです。神に愛され、そして呼び出されている。そして別のものとして、この世のものと別のものとして取り分けられたもの、取り分けられたローマ人。最後に言ったのが、神と主、イエス・キリスト。これ主って言うと神と同じなんですね。主という言葉は、これギリシャ語で書いてある。キュリオ。では、旧約聖書では、ヤウェイという何年かも出てくる。神の名。神を表す言葉をキュリオス、主と訳したから、このギリシャ語聖書で主といえば神を同時に意味しているわけです。そういうことは主という漢字だけ見たらとてもわからないことですね。旧約聖書のヘブライ語のヤウェっていうのは何というギリシャ語に訳されて、で、主たちがそれを使ってたんだ。知識がなかったら、主っていうのはどこでも転がってるんですからね。主人とか 主としてやるとか、主観だとか、主たる目的とか。これでも、そんなところでも転がっていることに思いがちな、そうでないんですね、聖書って。主というのは神ということで言ってるわけです。で、イエスというのは人間として現れる。みんながよくわかる。キリスト、神の本質を注がれたもの。クリーオは油を塗るとか、聖なる油を塗る。神の本質を注ぐ。ね。そしてそこに言われているが、恵みと、イレーネ。エレンの背後にあるのがシャロームです。あなた方にあるように。 復活したイエスが言ったのは、その平安があなた方にあるようにという言葉だったわけです。ここで恵みっていうのもですね、ほとんどの人は、あ、恵みって言ったらさ、雨が降った恵みの雨って言ったりしますよね。ほんで雨が降った、この恵みの青い天気。子供生まれても、この恵みの子供。これもいっぱい。いろんな良いことに恵まれるとかいうふうに言いますけれども、そういう雑多ないろんな良いこと、恵みっていうのは、聖書の中心は、一番大きな恵みは、人間の根本問題であって、本当の真実であれ持ってない。ゼロだ。死んでる。それを生き返らせてるために、イエス様が十字架にかかってまで死んでくださってくれる。そしてそれを罪の許しのため、罪に縛られている思い、あんなことしなければよかったとかいう、人間関係において場合によっては、ね、生涯そのことが心に残る。それをすらなかったものを許してくださる。何のこと？神様の愛が一番現れている。だからあれだけ戦争があって人殺しがいっぱいあって、海が危機があって残酷な地震があって、なんで神がいないの？その罪の許しの愛を知らない限りはそういうことを必ず言うんですね。で、みんな分かったように、気持ちで、傲慢な気持ちで、知識人でも文化人でもみんな同じようにですね。どこに神の愛があるんだ。自分で一番ここ人間の根本問題である罪の許しを直接イエス様から語りかけて、お前の罪許されたんだ。そういう許しを聞かなかったら神の愛はわからないわけですね。だから恵みの中心はここにある。罪の許し。で、パウロの福音の中心もそのこと。信じるだけでみんなに与える神様を正しくしてくださると。良いとしてくださる神の意だ。で、繋がっているわけです。で、そこから与えるのがシャローン。罪に許されて、そしたら、それとともに、この復活ということも、ここで触れていますが、復活のキリストの力も与えられる。神様との大きな壁がある。それが罪。それが許されて消えたら、神様恵みも入ってくる。風が入ってくる。で、おのずからシャワーを。どっか心が満たされてくる。ということなんですね。そういう意味で、このパウロも最初に重要なことをぎっちり書いて、最後に締めくくり、祈りとして締めくくったのが、神と主、イエス、キリストからの、ね、恵みである。これも両方人間から来るんでないからこそ、こういう、こう、神と主、イエス、キリストからの罪の許しを中心とする様々な恵み。それはもちろん健康にしてもですね、私食べる家があることも、車にも使えることができるとかです、花の美しさを見ることができる、音楽も、このみんな恵みなんです。その根本にあるのが罪の許しがなかったら、ね、本当に深い喜びに決してならない。その罪の許しを感じて本当に感謝するところに復活の力が与えられる。でそれがないような、これを恵み言ってたら、もっと苦しいことだと吹き飛んでしまう。なんでこんな苦しみに合わないかね。はい。まあ、そういうことで、これはその他の手紙においてもですね、例えば次のコリントの手紙においても、一章の、ところ見たらわかりますが、一区切りのところで、同じように書いてある。これは常にパウロの心にかかったことですね。ここでもパウロは、神のご意志によって呼び出されて、キリストに使徒として使わされたものという意味なんですね。これ中国語の訳ですからね。使わされた人っていう、使徒っていうのは聖徒の通しと。アポステロっていうのは使わす、別のとこ置くという。それの向き向き、アポストロっていうのは使うですね。使わされたもの。で、あと、書いてるさっきと同じように、キリストイエスによって聖なるというのは、これも誤解を招くことですね。もう一回完全無欠のされた人という意味ではない。コリント手紙を読んですぐにわかりますね。様々な態度だったり、文章だったり。 とにかく神様を知る。で、分けられた人。神様によって分けられた人。で、イエス・キリストは、私たちの共に神と同じお方なんだ。主であるという。で、もっと同じこと。主である神と主、イエス・キリストの恵みと平和があるように。平安何時らにあれっていう文語の訳なんですけども、文語の方がより近づい表現になるわけですね。当然、歴史的に。一つの役割を果たしていく。あと、コリント第2もそうです。ね、で、ガラテアの場合は、その他中間に書いてあります。エプソンの手紙の書。ここにずっとですね、パウロの重要な人、ずっと最初に恵みとイエス・キリスト、神とからの、からの恵みと平和。どこにでも転がっているような、ああ、仲良くする平和。どこにでもいろんな、恵み、これは恵み。こういうふうな、簡単な恵みとは違うんですね。食べ物転がっている恵み。食べ物ってどんな心悪い人もお金さえあっていくらでも贅沢なものを食べてるわけです。だけど、この神とキリスト様からのシャロームと恵みっていうのはお金がいくらあってももらえないわけです。かえって逆になってるんですね。お金要求たちの力あるんだ。トランプやイロンマスクみたいな、ああいうタイプの人にあったりするわけです。はい。そういうことでですね。このことこそ、で、イエス様がまた、派遣するときに、その家の平安を祈れと。ね。相手が平安を受ける。増えないときには、一つでいいやというところも。そういうふうに、絶えずこの人たちの一番心に深かったのは、主、イエス、キリストからの罪の許しを中心として、そこから次々与えられていく。で、シャローム。これこそはですね、本当にお金で買えない。ただでしかも、一番大事なものってのは、ただで受けられるようになっている。これは非常な、独立平等性ですね。お金がたくさんある。立派に家に住んでる。こんなん羨ましい。こんなん羨ましいんじゃなくて、本当のシャロームと罪をしっかり与えられた。心が開いてくるから、身近なものを本当に満足できるようになるわけですよね。これが与えられた小さなことでも感謝、あるいは満足できるようになってくる。そういうことで、この、重要なこと。そして、この、ことはですね、実は、最初の創世記から、そういうことを暗示してたわけですね。全くの空虚。混沌ではなくて、本来は空虚なの。言語は。だから大方のほとんどの英語はもう、ボイド、インプティ。経由した訳ってのは本当に少ないですね。あるいは中国から来た場合に、経由してるんです。はい。そういうことで、そういう全く何もない、荒廃した真っ青っていうふうに風が吹いていく。で、光荒れたり。この二つが平安のもとである。本当に平安。そういう意味で、聖書の一番最初から本当のシャローム平和というものの本質をすでに書かれてある。予言、啓示として与えられておく。その後、御言葉を聞いて、それをしっかりついていく。御言葉に。そうしたら、おのずから、苦しいことあっても、自分の罪を犯しても、また許しと、そしてまた、シャローム、与えられてくるんですね。それを、でも、怠って、他の言葉に聞く。ダメの力。そうした途端に、平安が失われる。犯した罪を何か正当化して、あの人もやったの、この人もやったの、とかいうようなことになっていったら、もう、許しの喜びっても分からなくなってくるもあるんですね。ということで、大切に言葉。人間の言葉が本当に毎日構図のように、しかもこの画像とともに、動画とともに押し寄せてくる。それと青い空とかですね、こういった花々の純粋な美しさが全然違うわけですね。そういうことで。 まあ、万博とか言ってですね、すぐに宣伝しようとしてるけど、あの本当につまらないことですね。莫大な金を作って。あんなまるで、もう10分取ってはると壊してしまう、使い道がないように、数百億円も出して。あ、そんで、あ、これ、結果式いいな、って、車、そんなことせんだって、どこでもちょっと山に登れ、これでも奇跡あるとこ、あるわけですね。そんな何百億もあったらですね、あ、いったいですね、未だにこの、まだ、道路もちゃんとできてないとか、あ、なんで、あの、地震が起きて壊れた山の方だったら、本当に困る。そういうことをバーンとやればですね、その解消できるはずですね。というふうに、なんか子供が考えて分かりそうなようなことですね。どっちが大事なことか。遊び半分の大きな巨額の使って大きな2キロもあるようなぐるっと回るようなもん。でもフィリップは遠くから財務を買ってきた。買った。さすがに走るのは日本のどっかの方から来た。そういうことにですね、一生懸命になるっていうようなこと、本当に虚しい。しかも今頃はインターネットこれでも新しいになり、宣伝ができるわけですね。テレビは何もほとんどないから昔であったら、それはまあほら、実際に現物を見るということみんなあったかもしれないけども、あ、とにかく、そういうようなことで、この世のことは、本当に美しそうに見えるけど、みんな背後で莫大な金が動いている。非常に見にくいことが行われているということですると、この政治の世界にはどこまで行ってもですね、完全な清さがあるということです。真実だ。だから、それ、旧約聖書がずーっと3000年、ダビデの支援のことです。もう、一日二日で、あの、株がこんだけ上がって、こんなことで、キリキリ回するような状態。毎日株の上で必死になって見てる人いっぱいいるみたいですね。それが人間の本当のあり方だ。時代が、みんな教育をいっぱい受けて、心の中でより強くなったのが、なってないわけです。以前こんなことは考えられなかったですね。毎日毎日株がこで上がった、パッとこれ返って儲けよう。そんなことをして何百万も、さっと儲ける人もおるって。そういうこと全く関係ない。株が上がろうとなかろうと、私たちの病気になっても健康であっても、常に与えられるものが求めたらさらば与えられる。しかも一文なしでも、病気で苦しい時でも、この罪を許すと死の平和を与える。これ実際に私も何年か、3年前に、突然死ような苦しい。まあ、ほっといたら死ぬ。という状況にまであったと思って入院して大きな手術にしたけれども、その病床の中で起きても、そうした、許すと不思議な経験が実際にあるということ、現実という、あって経験した。そういうことを、キリストを信じて何十年も経験、歩んできた人、初代なりしはみんな経験したからこそ離れない。それは何もなかった。特に離れてる。ということで、イエスも言われてこの一言。私たちも罪を犯して、仰いで反対に立ち返らせて、いや、みんな霊的に蘇る。そしてイエスも言ってくれるのが、アンジアに平安あれ。私はその平安あれよ。ということを語り続けてくださっていることを思います。はい、それだけをお願いします。はい、お願いします。イエス様が復活して、恐れ不安にある弟子たちに言われたことは、そのまま今の私たち、周囲を見ると様々な不安、それぞれ、健康や家庭やら社会、どこを見ても、もうそのただ中で、信じる人たちの真ん中に立って語りかけてくださることは感謝です。平安何時やらにあれ。この言葉はいつも私たちの胸に見えていますように。そしてその平安がしっかりとそれぞれの方々に、またその関連した形にも当たります。皆によって感謝してお願いいたします。アーメン。うん